人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。50年前日本に来たわけですけど、その直前ロンドンで1年足らずですけどレコード店の店員をやってました。街の普通のレコード屋さんで、輸入版もある程度扱っていたんですけれど、ジャンル的には何でもありの店で、ある時輸入版で入ってきたレコードですごくジャケットがかっこよくて、おこれ聞いてみたいなと思って、プレイヤーに載せてかけたらね、おこれかっこいいなって好きになったのがドナルド・バードというトランペット奏者のレコードで、ブラック・バード。これは1973年で、いかにもその時代を感じさせる感じの音楽だったんですね。で、そのドナルド・バードという人は、実はもっともっと昔から、全然違うタイプの音楽をずっとやってきた人だということを全く知らずに、とにかくひたすらこれがかっこいいからというだけで、聞いていたんですね。今やモダンジャズの伝説のレーベルというふうに認識されているブルーノートというのをそのレコードで初めて知ったものです。だからジャズは好きでも、ジャズの名盤と言われるようなレコードを意外に今でもタイトルだけ知ってて聞いたことないレコードってたくさんあります。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。そのジャケットを見て、これかっこよさそうだなと思って実際聞いてみて、わかっこいいって、それまたすごいですよね。
時代時代にいっぱいあるんですよ、そういうレコード。だから多分ね、ジャズファンだとこう自称するような人だったら、あんなのジャズじゃないよ、
あ、そうですか、
あれは単なるダンスミュージックだっておそらく言う人多いと思うんですけど、無知がね、いいんですよ、ある意味。
そっかそっか、
何も知らないとね、はい、束縛されないから。
さあ今夜はジャズのお話です。今日のライフスタイルゲストはこの方です。早稲田大学文学学術院教授の小沼淳一さんです。専門は音楽文化論、音楽文芸批評で創作と批評を横断した活動を行っていらっしゃいます。主な著書として竹光徹商用遠ざかる季節から、映画に耳を聴覚から始める新しい映画の話などがあります。そして最新刊リフレクションズジャズでスナップショットを今年7月に発表していらっしゃいます。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小沼さんと結構昔からちょこちょことコンサート会場でお会いしているはずなんですけど、最近はあまりなかった。
そうですね。あんまり出歩いていなくて。
そうですか。
ちょっとね、いろいろ家庭の事情とかもあってあんまり出かけていなかったんですけど、また最近は出歩くようになったので。
コロナ中に、京都ショーというのが、あって、たまたま2人とも審査員になって、Zoom の会議が何度か、あったんですけれど、その時になんか意見が合うなっていう、そんな感じがありましたね。
そうですね。どっちかというとクラシック系の人が多かったので、でそういう中で、ワールドとかね、そういうジャズとかっていう話が、バラカンさんと私とかそっちにとかっていう風なところはありましたね。
ちょっとありましたね、今の紹介でちょっと難しそうな感じの本があったんですけれど、今回のリフレクションズというのは全然そうじゃなくて非常に読みやすい、
ありがとうございます。
で、ジャズのレコードを紹介しているといえば紹介してるんですけど、どういう感じの本かっていうのはむしろ詳しく後ほど聞いた方がいいですね。
はい、今日はジャズのお話を中心にいろいろと伺っていきます。 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は早稲田大学文学学術院教授の小沼淳一さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
六本木の東京ミッドタウンにコンベンションやセミナー、パーティーなどにお使いいただけるホールや会議室があるのをご存知ですか。最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスシーンにお答えします。詳しい情報はオフィシャルウェブサイトでご確認ください。東京ミッドタウンは三井不動産グループが運営する施設です。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、今夜は早稲田大学文学学術院教授の小沼淳一さんをお迎えしています。
小沼さんのこのリフレクションズという本は、
はい、
まあ、エッセイ集といったらいいのかな、
そうですね、まあ、なんていうかな、これ70年代が中心ですけど、うん、自分が中学生から高校生にかけて聴いていたアルバムというのをまあ扱っていますが、それを聴いてると今聴くとね、うん、その時のことを思い出すわけですね、
はいはいはい、
で中学生や高校生の時何をしてたかっていうような、それが浮かんでくるので、そういうのって今の時代ではねちょっとなくなっているようなことが多いと思うんですよ。つまり LP を聞くとかね、あるいはその全然レコード屋さん行っても物を知らないけどジャケットで買ってしまうとか、あるいはその放送で流れてきてずーっとあれは何だったんだろうっていうのが何十年も経ってから、あれはこれだったんだっていうようなこととかね。でまあ、その聞き方も変わりますし、だから昔のことを思い、自分のことを思い出すこともあるし、その時代の環境、音楽とか音の環境、生活の環境のことも思い出すしっていう、そういう二重三重に重なってることをちょっと書いてみたかったんですね。
実際に取り上げるアルバムはまずリストにして、は
い、いやしなかったです。
あ、そうなんですか。じゃあどのように
これね、最初はブログに書いたんですね。それでまあ1日か2日おきぐらいに書いてたんだけど、うん、そういえばって思い浮かぶのを書いたんです、
うん、
で、
うん、
次に、
うん、
そういえばこれがあったよねってわりかしこう連想していくっていうような形ですね。
まず一番最初に書いたのは何でした。
一番最初は何だったかな。ジョン・ハンディだったかもしれない。
お、ジョン・ハンディっていうサックス奏者、まあ、その昔チャールズ・ミンガスのバンドにいたりとか、うん、あるいはインドのミュージシャンと一緒に活動したりとかしてた人ですけど、ね、いつ聞きま、これモンタレージャズフェスティバル、ね、はい、65年か6年のライブアルバムなんですけど、
う
ん、僕も10代半ばぐらいにたまたま母の友達がね、このレコードをうちに持ってきて、でそれで聴かせてもらって一発で好きになったレコードだったんですけど、小沼さんはどのようにして聴きました。
これはね、ちょっとそれよりも遅いんです。80年代になってからですけど、まあ、これに書いたことなんですけど、卒業論文を書いていたんですね。でその時にこう煮詰まっちゃってて書けない、それでちょっと気晴らしをしようと思って11月か12月に鎌倉に行ったんですよ、
うんうんうん、
で鎌倉の美術館に行ったらは、あ、見たことのある女の子がいる、その子は同級生だったしよく知っていたんだけどっていう、それでちょっと好きだった、でもなんか中年のおじさんと腕を組んでいるっていうそれでわりかし落ち込んで、それで鎌倉のジャズ喫茶かなに入ったら鳴ってたのがそれだったんですけど、もうそういうのをこう吹き飛ばすような、でも吹き飛ばされないんだけどでもこういう強さが欲しいなっていう感じでだったですかね。
あ、うん、 あの実に不思議な感じのレコードでね、うん、片面一曲しかないんですよ。長いもうどちらも20分ぐらい、うん、でその A 面が素晴らしいですね。スパニッシュレイディっていうタイトルの曲で、うん、延々ねアルトサックスでこうイントロというかこうもうただ一人で吹いてるんですよ。で途中から、うんうん、あのベースとドラムスとギターとバイオリンっていうちょっと変わった編成なんだけど、うん、ミュージシャンが入ってきて、それであの急にテンポがついて、でちょっとこう スペイン風のメロディー、ちょっと寂しい感じのメロディーなんだけどね、うんうんうん、それでもう延々こう即興していくんですね。ですよね、
うんうん、そう、なんかピアノが入っていない分厚みがねちょっと違ってて、そのなんかすごいドライブ感があるんですよ。だからそのフラメンコみたいな感じでもあるし、
うんうん、そうそうそう、で他に多分ねないんですよ。
ですね、
こういう感じのレコード、はい、うん、で多分誰でも知ってるレコードではおそらくないと思うんだけど、うん、いやでもすごくこう聞いて好きになったアルバム、うんうん、僕以外にねこれいいっていう人は多分初めてだったかもしれない。
本当ですか、うん、
いや実はねこの、 2,3 年前にある芝居を書いたんですね、うん、その芝居を書いてその実際かかったんですけど舞台に、でそれジャズ喫茶の話なんですよ。ほうほう、その中で、まあ、音楽も一緒にジャズいろいろかけたいのって、この中のものがいくつも入ってるんですけど、うん、ジョン・ハンディ入ってるんですね。そしたらある人が聞きに来てくれてて、すごくショックだって、あれが入ってるなんて、その人やっぱり自分で宝物のようにして思ってたんですよね、
うん、でもこの本の中であの取り上げてるレコードってみんな大体その中学高校ぐらいで聞いたものが、
はい、そうです
多いんですね、はい、ってことは70年前後、
70年代の後半ですね。
後半か、ええ、そうかそうか。でもまあ時代的にはいろんな時代のレコードが、
そうですね、だからそこがねレコードの面白いとこじゃないですか、はいはい、もっと前のものも普通に、うん、こういうのあるんだって聞くから、
うんうんうん、
だから新しいのだけっていう感じじゃないですよね、う
ん、はいはいはい。で自分 の, まあ、いろんなその時に起きていたことの方がむしろ文章になっているっていうね。他にもね これ好きだったなっていうのはいくつかあったんだけど、ドン・チェリーのね、
はい、
ブラウン・ライスというレコード、これもまたちょっと変わった、
変わってますよね。
どのあたりが変わってるんですか。
聞き始めるとまあジャズじゃないですよね一般的に言う。
そうね、ドン・チェリーっていう人はねまずね得意とする楽器はねちょっと変わってます、
はい、
ポケットトランペットって言って、
ポケットトランペット、
ちっちゃいんですよすごく、
はい、
そうそう、小さいから、まあ、持ち歩けるんですけど、特徴としては、まあ、普通のトランペットと変わんないんだけど低い音がないんです、
はい、う
ん、だからみんな高い音なんですよね。
でそのドン・チェリーっていうのは、まあ、60年代の初頭ぐらいにフリージャズっていう音楽 の,、まあまあ、一番有名なミュージシャンの一人オーネット・コールマンのグループでそのポケットトランペットを吹いていたんですね。であのグループは当時やってる音楽はねとにかく誰も分かんないから、
はい、
あんまりね真面目に取り上げる人は少なかったかもしれないね。
めちゃくちゃ小さな、ね、うん、トランペット、うん、こういうのあるんですね。
あるんです。
でもこのドン・チェリーっていう人はねこう興味の範囲が広くてね、アフリカの音楽だとかねいろんな、なんか普通にジャズというような枠にとらわれることはなく、うんうん、すごく面白いことやってた人だからね。
そうですね、うん、京都でテリー・ライリーさんが EC っていうのを清水寺でやってましたけど、テリー・ライリーもやっぱりインド音楽の先生がいて、
はいはい、
それと同じ先生なんですよね。
あ、そうなんですか、
うん、
あ、
プランナートっていう人のね、
はいはい、
ちゃんとなんか弟子入りの儀式とかあるらしいですよ。
あ、そう行ったんですかテリーライリー。
いやそれはね本当は出るはずだったんだよ、出なかった、ちょっと体調崩しまして。 残念だったんですけど。
出るって言って、あの話でですか？
いや、ACをね、みんなで演奏、50人ぐらいか40何人かな、演奏するというのがあったんですけど。
ああ、そうですか。今は体調大丈夫ですか？
大丈夫です、はい、ありがとう。
あの、一つだけこのラジオ番組の思い出ということで、これ、はい、東京 FM の番組の話も実は、
そうですね、
渡辺貞夫さん、はい、鍋貞さんのところで、はい、マイディアライフという番組をずっと聞いてらしたというお話もあったりしまして、
やっぱり FM ってまあ NHK と東京 FM しかなかったですから、かつては、ね、
昔はそうですよね、本当にね、
そう、だからもうそれをどっちか聞く、それが情報源でしたからね。あとはお金出して関わらないといけないから。
そうですよね、インターネットもなかったからね、うん、本当にね、知ってることが少なかったんですよね。なんか本をね、わざわざ海外から取り寄せて読むとかね、
う
ん、
そうそう、
そのぐらいのことをしないとね、うん、なかなか音楽の詳しいことは分かんなかったんです、
う
ん、
輸入版もね、 2,3 ヶ月かけて取り寄せるっていうことがあったし、うんうん、だからわりかし、そのさっきジャケットのことをおっしゃってましたけど、そのジャケットがいいかどうかってすごい重要なポイントで、しかもあの CD よりも大きいからインパクトあるんですよね、
はいはいはい、
でそれがこう、やっぱアート的なセンスってすごくあったと思うんですけど、それで鍛えられた気がしますね。
それがあるかもね、はい。
さらに詳しいお話は、小沼さんが書かれた最新刊リフレクションズ、ジャズでスナップショットで、ぜひどうぞ。彩龍社から出版されています。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は早稲田大学文学学術院教授の小沼純一さんをお迎えしています。
じゃあここでこのリフレクションズで取り上げて、さっきちょっと話したね、ブラウンライスというドン・チェリーのアルバムの中の曲、デジデジですね、ちょっと聞いていただきます。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
お送りしているのはデジデジというタイトルの曲です。ドン・チェリーのブラウンライスというアルバムからです。本人はトランペットも吹いてますけれど、ピアノも弾いて、あの声も、ボイスというクレジットになってますね。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は早稲田大学文学学術院教授の小沼純一さんをお迎えしています。
小沼さんは今、早稲田で、教えているのは主にどんなことですか？
まあ、音楽と文化ということですね、うんうん、だからあの、まあ、例えばね、その文化系の学部ではかつては西洋音楽史とかそういうふうなヒストリーとかそういうものだったけど、まあ、クラシックとかそういうのに収まらないようなことをどう扱っていくのか、そして、まあ、例えばね、200、300人学生さんが受講している時に一人一人あの好みが違うわけですよ。
ですよね。
当たり前のことなんですけど、うん、オーケストラにいるのもいるし、バンドやってるのもいるし、ヒップホップやってるのもいるし、あるいはクラシックギターもいるしって、うん、そういう中でじゃあ何ができるのかって、やっぱり音楽って一体何だろうなっていうようなこと、うんうん、だからあまりこう普通の、みんなが知ってるものはあまり使わないっていうことになりますね。まあ言ってみれば、え、これって何なのっていうようなのをできるだけ持ってくるっていうかな。
その 200-300 人も集まるような、
そうですね、
授業があるんですか？
はい、
驚く。
いやいや、そう
で、あの実際にいろいろ聞かせながら、
そうですね、はい、あるいはね、そのまあ今そのラの音って 440Hz じゃないですか、うんうん、でもそういうのが決まんないと、そのまあ世界一緒にやることできないわけじゃないですか、そういう標準ピッチみたいな、うんうん、それってやっぱり20世紀の話だよねっていうようなこととかね、はい、だから音をどうやって選んでいくのかっていうようなこととか、そうするとまああの あなんかよくわかんないやって興味のない人は当然いますけど、でも実際にこう弾いたりする人はちょっと面白がってくれたりとかしますしね。
どういうタイプのものを聞かせるんですか。例えば
例えばジャジューカとか
あのモロッコの、
そういうのもちろんそうだし、あのなんだろうな、メタルマシンミュージックもそうだし、あれもちろんスティーブ・ライヒとかねそういうのもあるしっていう感じですね。
でもそれを説明するようなことはします、ただ聞かせて
一応説明します。だから何らかの文脈の中で、コンテクストの中にそういうのポコッと置いてあげるっていう感じですかね。
でそれは、何というコースですか。
あのそれはね、まあ、一般教養みたいな
もんですね。そうなんですね、
だからいろんな人が聞きに来る。
あ、はいはいはい。いや、あのなぜ聞くかというとね、あの何度かいくつかの大学で音楽に関する話、まあ、講義みたいな形で頼まれたことがあったんですけれど、学生は全く興味を持ってなかったんですよ。あのそうそう、音大でもね話したことがあったんですけど、仮に50人ぐらいいるとすると真面目に聞いてるのが2人ぐらい、であとはもう携帯で何かやってるかおしゃべりしてるか寝てるかの感じだったから。
あ、そう。まあ、
でもそういう音楽に興味を持つ人がそれだけたくさんいるっていうのは素晴らしい話だと思って、
でもねそれがねやっぱりどんどんこの20年ぐらいやってますけど、少しずつ減ってできてるのは事実ですね。つまり音楽っていうものに対して、かつてそれこそネットとかあまり発展していない時代にはもっと熱心に先生がそのやってる CD 見せてくださいとかね、そういう風なのがよくあったんですけど、今はほとんどないですね。やっぱりこう私の感じだと、そのいくらでもこう聞けるようになってしまって、当たり前になってしまうたことの弊害っていうかな、ちょっと離れちゃうっていうのはあるかと思うんですね。音楽が環境になっちゃってる、それはとても危険なことだなっていう気はしますね。
確かにそれはありますね。今でもあの積極的にあの新しい音楽も聞くようにしてるんですか。
はい、そうですね、まあ、あの前よりは減らします。もうむしろうるさいなって思っちゃうんだけどだからすごく選びますけど、でもやっぱり、ある程度は聞きますね。でも、今この本じゃないですけど、昔のものをね聞き直すっていうのがすごく重要になってきててるかなって思ってて、あの70年代のディスコとかね、今聞いてみると面白いなって思うんですよね。あのケニー・ロジャースでもいいし、まあ、何でもいいんだけど、あの頃のディスコのってこう普通にリズムもあるし歌もあるけど、ストリングスの使い方がすごい面白いとかね、ブラスの鳴らし方が面白いとか、ね、そういう聞き方になるかなとか。
なるほどね。若い時に聞いて好きだったものを数十年経って聞くと当然聞こえ方変わってきますからね。
そうなんですよ。
あの小沼さんは大学ご卒業後にあのサラリーマンとして働かれながら、文学とか美術、音楽に関する文章を発表し続けて、で大学で教えるようになったというふうに伺ったんです。なかなかこういう例は珍しいんじゃないですか。
どうなんですかね、まあ、それに執着してたんじゃないですか
自分から教えたいというふうに思うようになったんですか。
教えたいとは思ってなかったです。ともかく書くことは好きだった。だから何でもこう注文が来れば書いていたから、そうしたらなんかこうたまたま声がかかってという、だからいわゆるアカデミックな経歴っていうのはあまりないんですよね。
あの音楽に関しての文章を書き始めたのはいつぐらいからなんですか。
ね、それこそ、大学出てからちょこちょこっとこうフリーペーパーみたいなの書いたりとか、同人誌みたいなの書いたりとかはしてましたね。でも大学時代にね、なんか検証論文みたいなことがあって、それにスティーブ・ライヒのこと書いたりとかしましたね。
ああ、でもスティーブ・ライヒのようなものも聞けば、うん、ディスコも聞いてたし、まあ、ジャズも聞くし、うん、クラシックも聞くし、何でも聞いてたんで、まあ、僕も割と、ね、そこまでクラシックはあまり詳しくないんだけど、
まあ、聞かないものもあったと思いますよ。だからその頃はやっぱり民族音楽、世界音楽あんまり聞かなかった、うん、やっぱり80年代90年代になってからよく聞くようになったとかね、うんうん、あのそうなんだな、あの80年代の終わりぐらいからパリによく行くようになって、そうするとパリだとヌスラタ・ファテ・アリ・カーンとかね、いろんなものがごく普通にやっているので、
はいはい、
あ、こういうのもやっぱり面白いなって思うようになるとかね。
うん、フランス語もできるんですね。
喋るのは苦手ですけどね。
いや、あのさっき、
ドンチェリーの、ね、
ドンチェリーの音楽をかけたんですけど、ドンチェリーの本、はい、フランス語の本今日お持ちになったんですね、これ何か訳があるんですか？
いや、これは特にないんですけど、あの面白いのはやはり2冊あのドンチェリーの本がフランス語では出てるんですけど、うん、アメリカではないんですね、
はいはいはい、
そういうのってね、アメリカ人なのにって思うじゃないですか。
うん、
でそこがね、ちょっとやっぱり歪んでる感じがして、
まああのある時期アメリカのジャズミュージシャンのかなり多くの人がヨーロッパに移住しましたよね、はい、あのアメリカでだんだん仕事がなくなったからね、うんうん、むしろ、うん、特に黒人の人たちは、うん、あの自分が生まれ育った国の中にいると、うんうん、どうしてもね差別の対象になったり二級市民、うんうん的な思いをさせられることもあったけれど、うんうん、ヨーロッパに行ったら初めてあの普通の人間として、
ね、
あの扱ってもらえたということに、うん、あのまあ、感激したという人もいましたよね、はいはい、
そうですね、
うん、ドンチェリーも多分暮らしやすかったんでしょうね、
うん、そうだと思いますね、
うんうん、
あの本当にいろんなコンサートを多分ご覧になってらっしゃると思うんですけれども、うん、特にこう鮮やかに覚えてらっしゃるものっていうと、
あのね、いや、こう別に今日出て持ってきたからってわけじゃないんだけど、ドンチェリーがねブルーノートでやったライブっていうのはすごく印象的だったですね。
いつ頃ですか？
あれは90年代になってからですけど、うん、あのなんだろうな、あのステージにこう彼はキーボードを下に置いてね、あぐらみたいなのを書いて、うん、そしてあのキーボードとコラを弾きながら歌うような語るようなのというような、
うん、
それでトランペットも吹くっていう、それがねすごい印象に残ってますね。
もしかして一人だけ？
うん、4人か5人いるんだけど、あのムルティクルティっていうアルバムのやつで、それでそれはね、あのまあ、日本のじゃないけど、あのほとんど同じことをやってる DVD とかもあるんですけどね、
うんうんうん、
すごい良かったですね、あれは、
うんうんうん、
でもね、ドンチェリーは他の人からも聞いたんだけど、全然こうお客さんいなくても同じようにやっていたらしくて、すごいなって思いますね。
でも本当にクリエイティブなことをやってるミュージシャンって、うん、あの必ずしもたくさんお客さんが来るとは限らないですよね。
そうですよね、う
ん、下手するとね、バンドが5人でお客さんが3人だったっていうことも、うん、いや、そういう話時々聞くんですよ、うん、ありますよね、でもね、決してねそれで落胆するわけでもなく、うん、一生懸命やってもみんなでむしろすごく盛り上がるっていうこともあるみたいですね、うん、
ですよね、
うん、
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は早稲田大学文学学術院教授の小沼淳一さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
8月に入り、引き続き夏の暑さが続いています。夏休みの真っ最中、皆さんはどんな時間をお過ごしでしょうか。ただいま六本木の東京ミッドタウンでは、都会の真ん中で夏を楽しむイベント、ミッドタウンサマー2024を開催中です。今年もミッドタウンガーデンには青空と緑に囲まれたカフェ、水神ソーダミッドパークラウンジがオープン。ラウンジ限定のドリンクとともに夏の心地よい時間をお過ごしいただけます。 そしてせせらぎに足を浸して涼を楽しむ足水が今年も大人気。また話題のかき氷コレクションバトン六本木は今週末8月4日日曜日までの開催となります。ミッドタウンサマー2024に関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンで都会ならではの涼しさを満喫してください。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo FM The Lifestyle Museum. 今夜の小沼純一さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。Tokyo FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。
小沼さんはNHK の E テレで坂本龍一がかなり長くやっていたスコラという番組にもうほぼ毎回出てましたよね。
あれはまあ番組の前にその CD ブックがあって、うんうんうん、でそれをこう作るっていう時にまあ、企画の段階から声をかけていただいたんですね。それで、どんな風にしようかっていうような、それでまあ、クラシックのが意外に多いの で、ポピュラーの場合と違ってクラシックの場合って曲と演奏家があるじゃないですか、はいはい、それをその選択とか権利が大変だよねっていう話をして、実際に話を始めた時から1年ぐらい経ってから動き始めたんだったと思います。
大変だったんですね。
そうですね。
そっか、ポピュラーだったらそんな準備の時間は多分いらなかったかもしれない
そうですね、
教授と一緒にずっとその作業をやっててどうでした？
それはねすごく勉強になりましたね、その頃はねあんまりこうクラシックを聴き直そうっていう気はなかった、まあ、曲は知ってるし、でも坂本さんがどういう風な形で聴くのかっていうことが直に分かるので、それはでもちろん私も それなりのことを言ってるつもりなんですけど、だからそういう、こう相互反応っていうかな、それがすごいこう音楽を聴くっていうのはどういうことなのかなとかね、それがよく分かったですね。
あれはとても本当に意義のある番組でしたね。ありがとうございました。今日のお客様は小沼純一さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum